23トピックス町の話題第1回加古ちゃんのサンアールフェスタ大盛況加古郡リサイクルプラザ電話 079-437-7671 5月11日加古郡リサイクルプラザにて第1回加古ちゃんのサンアールフェスタが開催されました。当日はリメイクした着物のファッションショーや洋服の交換会などでにぎわい、ゴミの分別王決定戦では正しいゴミの分別の知識について楽しく競い合いました。 3R ゴミの原料、再使用、再資源化の大切さを知ってもらうことを目的としたイベントでしたが、次回からもさらに工夫を凝らして 3R 活動の普及につなげていきたいと思っています。全国人権擁護委員連合会長表彰を受賞。福祉グループ電話 078-435-2362 播磨町人権擁護委員として人権相談や地域住民の皆さんが人権について関心が持てるような啓発活動に尽力され、人権擁護委員としての功績が顕著であると認められた多々羅明子さんと小林誠さんが全国人権擁護委員連合会長表彰を受賞されました。春の叙勲、旭日総工賞受賞、佐伯忠義さん、西野添。佐伯さんは昭和35年に旧阿江村役場に入り、建設部長、総務部長を歴任し、平成6年に町長に就任、3期12年にわたり、播磨町の基盤整備に向け手腕を発揮されました。任期中には、阪神・淡路大震災の経験を生かし、利便性と安全性を重視した町づくりを進められました。 JR 土山駅の橋上駅化や播磨町駅前のメディカルフロア、大中遺跡を中心とした周辺整備、県立考古博物館の誘致などを行われました。職員の知恵を借りてさまざまな事業ができた、仲間と共に戦い喜びを分かち合えたと話されました。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞受賞、奥谷勲さん、宮北。奥谷さんは平成14年までの42年間、兵庫県警に奉職されました。体力と気力を前面に出すことを信念に、機動隊通信司令課、行政処分課など10カ所で職務に当たられました。機動隊勤務時は昭和40年代の安保闘争により多忙で県外任務もあり、家を空けることも多かったが、家族の支えもあり乗り切ることができたと話されました。そして今も青色防犯パトロールの一員として地域防犯活動に尽力されています。日笠正弘さん、南大中。日笠さんは民間勤務経験後40年間兵庫県警に奉職されました。在職中の大半を鑑識課に所属され、鑑識の専門家として東灘、加古川、垂水署などに勤務されました。相手、主に被害者の立場に立って行動することを大切に職務に当たった。また鑑識は結果がすぐに出ないこともあるが、一つ一つの積み重ねが事件解決につながることもあったと当時を振り返られました。退職後は趣味の釣りと写真を楽しみながら播磨町の安全を見守っておられます。危険業務従事者叙勲は警察官、自衛官など著しく危険性の高い業務に政令した人を対象にする叙勲です。交通安全教室を実施しました。危機管理グループ電話 079-435-0991播磨町の三小学校の1年生延べ267人、3年生延べ206人と、3幼稚園と4保育園の園児延べ1062人を対象とした交通安全教室を実施しました。防海公園では、加古川警察署のおまわりさんから歩行の仕方や横断歩道の正しい渡り方、自転車の正しい乗り方をご指導いただきました。3年生は自転車の運転を、1年生は歩行の実践演習を、交通指導員さん、PTA の方々と一緒に実施しました。 園児たちは幼稚園、保育園の先生の方々と一緒に園庭で歩行訓練を行いました。また交通安全協会婦人部の方々による交通安全人形劇や交通安全のビデオを園児たちと一緒に鑑賞しました。子どもたちは楽しい雰囲気の中しっかり交通ルールを学びました。ポイ捨て憤慨防止キャンペーン実施、健やか環境グループ、電話 079-435-2721。 6月の環境月間に合わせて明石市と合同で JR 土山駅周辺においてポイ捨て憤慨防止キャンペーンを行いました。このキャンペーンは駅周辺の環境美化事業の一環として、ポイ捨てや犬の糞の放置がない清潔で美しい街づくりの実現を推進するために実施されました。地元住民の皆様にご協力いただき、ポイ捨てをなくしてきれいな街に、犬の糞はきちんと持ち帰りましょうと呼びかけました。第4回播磨町長杯将棋大会、中央公民館、電話 079-437-6980。 6月1日に日本将棋連盟棋士会副会長の井上啓太九段を審判委員長にお迎えし、第4回播磨町町長杯将棋大会が中央公民館で開催されました。東播磨地域を中心に小学生の部50人、一般の部60人の計110人の参加があり、遠くは広島、和歌山、高知からの参加者もありました。一般 A クラスは並み居る大人を退け、小学生が1位から3位を独占。国井弘明君、高松市小学校6年生が見事優勝されました。また一般 C クラスでは竹林健二さん、大中が準優勝されました。小学生高学年の部では播磨町少年少女将棋教室の黒石五郎君、播磨小学校5年生が5位に入賞しました。大会関係者からは、この大会も回を重ねるごとに遠方から多数の人が参加されるようになり、また年齢層も広がってきている、将棋を通して地域の人たちとの交流や世代間の交流が広がることが期待され、伝統文化の普及継承にこれからも尽力したいとの言葉もあり、将棋ファンの今後の棋力向上を期待しつつ、正解日のうちに大会を終えることができました。トピックスを終わります。